さあ今日もイエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。今日もお会いできました。微笑みトークをいつも聞いてくださってありがとうございます。また今日初めて聞いてくださったリスナーの方もきっといらっしゃることと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、最初のコーナーは素敵な仲間たちのコーナーで、お便りやメール、受信レポートなどを紹介しています。今日は KTWR のお便りと受信レポートを持ってきました。こちらの方は栃木県にいらっしゃる茂木静子さん、本当にいつもいつも聞いてお便りいただきましたね。12月には癒しの CD ありがとうございました。はい、よかったですね。抽選で当たりました。長い間 KTWR で明日への窓を聞くことができました。感謝します。またたくさんのプレゼントにも感謝します。何も知らなかった私がこのように養われたのも、放送や信仰の本などのおかげと感謝します。これからも奈美子さんの声、山下先生、持田先生のメッセージ聞きたいと思います。今までお世話になりましたことを深く感謝しつつ、皆々様のご健康とご活躍を心からお祈りしますと書いてくださいました。ありがとうございます。いろいろな番組をとっても楽しんで聞いてくださったり、また素敵な詩をお送りしてくださいました。これからも番組 CD がありますので、ぜひ聞き続けていただきたいと思いますし、番組の CD 無料で毎月あなたにお届けできますので、どうぞ番組の係の方にあなたも申し込んでいただきたいと思います。今度は受信レポートですけれども、石川県の竹信さん、大島さん、ありがとうございます。実はいじめ問題のお便りが来た時に書いてくださったんですけど、その部分だけをご紹介しますけれども、素敵な仲間たちのコーナーでいじめのことがありました。最近改めてここ何年かの日本は変だと思っています。特に教育現場はどうなっているのかと腹立たしく思っています。福岡県での中2の男子生徒がいじめを苦に自殺した問題といい、この件で1年生の時の担任の男子の先生がそのいじめのきっかけを作ったことが報じられ、本当だとしたら許しがたいです。教師どころか人間失格です。早く教団を去るべきです。僕に子供はいませんが、僕がこの学校の父兄だったら転校させます。その他、岐阜県の中二の生徒の自殺した事件、いじめの有無で会見が迷走して二転三転した件といい、なんで学校が待ってみんな同じような対応を取るのでしょうか。文部科学省が作成したマニュアルでもあるのかと勘ぐってしまいます。こうした学校や教育委員会の対応を見ていると、ということでですね、すごいもう長いね、受信分レポートの、このいじめ問題続くんですよね。まあ、いじめは子ども社会だけではなく、大人の社会でもあります。いじめの存在を否定するのではなく、いじめにどう対処すべきかを、本当に私たちが得していかなければならないのではないでしょうか。本当に一生懸命、ありがとうございます。いや、もうこれをいただいた後も、千葉の方でまたね、自分が今度はそのいじめられてて、そしてたまたま今度はその加害者に加わって、そこで注意されて、その子が今度は自殺してしまったという、本当に悲しい事件も起こりましたしね。みんな心を痛めてますよね。これからもこのことは番組でも考えていきたいし、リスナーの皆様からもお便りやメールをいただきたいと思いますし、どうぞあなたもいろいろと思うことを書いていただきたいと思います。どうぞなんとかね、その状況の中で、もう一人一人が、なんていうのかな、悪い方向に行くんじゃなくって、少しでも希望を持って、その現状がすぐ変わらなくても、希望を持って生きていくことができるように、語り合ったり、できたらなっていうふうに思うんですよね。あなたと私の、生きてる時間。今日のこのコーナーは、孤独、一人の時というテーマです。 今日奈美子さん何なのって感じかもしれませんけど、そんな寂しい話じゃないんですよ。あのね、そのプラスに考えようっていうことなんですよ、孤独を。まあそういうことが、まあ簡単に言うと今日のテーマなんですけれども、私去年の11月の終わりに引っ越しをしたんですよね。でその時にまあいろいろなこう本の移動をしたんです、あっちこっちに。で、こう、ほこりをかぶってちっとも読まない本などもあったりしましたけれども、久しぶりに一冊の小さな本を手にしました。で、その本がずっと私の心をここ数ヶ月捉えていて、まあ、さっきのね、いじめ問題などもそうですけれども、思いやりと想像力のなさの、この、そのなんか極まった日本の中で、どうして生きていったらいいんだろうという時に、もう一回私たちに光を当ててくれるような本なんです。で、紹介したいと思ったんです。あのね、子供が一人でいる時間というね、エリーズ・ボールディングさんっていう方が書いた、ま、松岡京子さんという方が訳した本なんですけど、本当に私たちが情報に振り回されずに一人で静かに考える時間を持ちたいなという本なんですよね。リスナーの方がこんな詩をくださいました。須藤さんという青森のリスナーの方です。今日も聞いてくださってますか、須藤さん。素敵な詩をありがとうございます。ある日、土の表にひょっこり顔を覗かせた私、暗闇で気が遠くなるほど長い間じっと耐えていた。あれは私を支えるための知恵と力の現れだった。こんな詩なんですね。花の回想という詩です。小さな朗読会が大好きなリスナーなひこさんは、本当に心にしみる詩をいつも送ってくださいます。あきこさんのタイムアウト、一人でいる時間も、本当に長い長い間続いたようですよね。でも、ある春の日に、ひょっこり咲き出す花たちのように、生き返ったような時が巡ってきたんですよね。本当に不思議ですね。そして、気が遠くなるほどのその時というのは、自分を支えるための知恵と力の現れだった、と書いてくださいました。まあ今私たちは情報の洪水に流されて、自分を見失って、一体自分はどこに向かって何をして生きていけばいいのか、見えてこない。そして子供たちにも私たちは、早く、早くって言いながら、そうしていないだろうかと反省させられます。そして問いかけられています。この本の中で、こういう一人の時を持つことなくして、私たちの中に本当に創造的な生きる力が育たないというんですよね。作者の11歳の息子さんの言葉があります。ちょっと読みますね。これは小熊書さんという会社から出ているんですよ。小さな本です。その61ページのとこですけどね。お母さんがこの本を書いている時に、この11歳の息子さんが作文を書いてきてくれたんだそうです。ずっと前、小さな森で遊んでいた時です。どういうわけか、他の子はみんなどこかへ遊びに行って、僕だけ寝転んでいました。僕は地面に腹ばいになって、両手に顎を乗せて、じっとしていました。風が、木の間を優しく吹き抜けていきました。風は吹いているし、鳥も鳴いているし、木の葉もパリパリ音を立てていたけれど、でも自然はしんとしてし美しかった。いろんな音がしていたけれども、静かで優しかった。草は真っ黄色で、葉っぱは緑で、空は真っ青で、雲がどんどん動いていました。僕は、まるで神様と一緒に、 大自然の宮殿にいるような気がしました。こんな言葉をお母さんに息子が書いてくれたんですって。はあ、本当に素敵な言葉だな。子供はすごいなって思えちゃいますよね。私もテレビのない生活今続いてるんですけれども、寂しいなって思う時もありますけれども、じっと黙って一人でいる時っていい時間だなって思います。この作者の方は、本当に私たちが生きる力をいただくためには、決まりきった日常からの変化、人間の内面の発達を促す、そういう時間が本当に必要だっていうことを言ってくれてるんですよね。でも私たちはなんかそうじゃない時間を、お尻を叩かれるようにして我ながら生きてるんですよね。なんかちょっとおかしいって思いませんか？私は日曜日という日は礼拝のひとときなんですけれどもね、教会の礼拝が私の命です。で、この礼拝というのが本当に神聖なタイムアウトの時間です。あなたも日曜日教会に行ってみたらどうかなって思うんですよ。礼拝には神様を恐れることと、その思いと、爽やかな緊張感がみなぎっています。聖書の御言葉を聞いて賛美して祈るひととき、これはもう教会でなくてはいただけない素敵なひとときなんです。ぜひあなたにもこの素敵なひとときを味わっていただきたいなと心から願っています。さて、それではあなたも教会に行ってみたいと思っていますか？どうぞ係で教会のご案内しますので、メールやお便りくださいね。最寄りの駅も書いてください。それから3月の微笑みプレゼントはルピナスさんというとっても素敵な絵本です。ぜひあなたも申し込んでください。先週ちょっと言わなかったんですけれども、抽選で3名の方にプレゼントいたします。ぜひ申し込んでね。それから聖の窓からのプレゼントは、愛の行い一つ一つが祈りですというとても素敵なヴィンセント封筒のセットを、こちらは抽選で6名の方にプレゼントいたします。メールでも、またファックスでも、お便りでも申し込むことができます。ファックス番号は、東京03-3292-7605、3292-7605番です。また、ホームページからメールでもお申し込みできます。こちらはホームページ、福音の波。福音の波で、ぜひ検索して、微笑みトークのコーナーからメールくださいね。さあ、それでは、郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691、 東京神田郵便局、支障箱190番。郵便番号は 101-8691、 東京神田郵便局、支障箱190番。明日への窓、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。